瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、今週月曜日は環境課からのお知らせです。瀬戸市環境課の久野さんに発火性危険物というテーマでお話を伺います。久野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まず発火性危険物ですが、普段あまり聞き慣れない言葉なのですが、どのようなものを指すんでしょうか。
はい、発火性危険物とはですね、文字通り発火、つまり処分する際に気をつけないと火が出る可能性のある危険なものを指します。
はい、
瀬戸市ではですね、充電式シェーバー、加熱式電子タバコ、スマートフォン、タブレット端末、モバイルバッテリー、充電式電池、使用済み使い捨てライター、スプレー缶の7つを発火性危険物としています。主に商品に電気を蓄えるバッテリーが内蔵されているものや、ガスが充填されているものですね。
火が出る可能性のある危険なものということですね。ではどのように処理するのがいいんでしょうか。
はい、瀬戸市では発火性危険物を資源物として収集しております。発火性危険物は瓶、缶、ペットボトルの火に資源物の集積所に置かれる赤色のコンテナボックスに入れて出してください。でその際ですね、スプレー缶は穴を開ける必要はありません。でスプレー缶以外のものはですね、半透明の袋に入れて、その赤色のコンテナに入れてください。またスプレー缶とライターは必ず中身を使い切ってから出してください。中身が残っていると収集できませんので、中身が残っているものを処分したいということであれば、資源リサイクルセンターの方にお持ち込みください。はい、また電気式シェーバー、加熱式電子タバコ、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーの4品目については、市役所の1階にも回収ボックスを設置しています。
ゴミではなく資源として資源物の日に出すんですね。では出す際に注意することはありますか。
はい、資源物として収集しておりまして、選別してですね、金属をリサイクルしています。で出す際の注意点としては、これは絶対に守っていただきたいんですけれども、燃えるゴミや燃えないゴミに混ぜて捨てることのないようにお願いします。発火性危険物がゴミ収集車などに入り、衝撃などが加わると発火や爆発を起こします。昨年度はですね、実際にゴミ収集車から発火して火災となる事故も起きました。その時は燃えるゴミに混入したモバイルバッテリーが原因でした。火災となれば人の生命や財産に関わる事態となってしまいますので、発火性危険物を燃えるゴミ、燃えないゴミに混ぜることは絶対に避けてください。
発火性危険物がとても危険なものであることが分かりました。で最近はゴミ処理場でも問題になっていると伺ったのですが、どのようなことが起きているんでしょうか。
はい、瀬戸市のゴミ処理場である、春岡センターの方でもですね、発火性危険物の混入が原因と考えられる火災が多発しています。特にですね、令和元年度以降に増加しておりまして、施設内で発火や爆発を検知した件数は、年間で100件を超えます。でその原因の 80% 以上が電池やモバイルバッテリーなどの混入によるものです。ゴミ処理場内で発火しますと、当然ですが円滑なゴミ処理に影響を及ぼしまして、最悪の場合、被害の状況によっては一定期間ゴミの受け入れができないという事態になる可能性もあります。これは他の自治体の事例になるんですが、実際に火災によってゴミの受け入れができなくなったゴミ処理施設もあります。春岡センターでも火災が起きていますので、これは決して他人事ではありません。
はい、いかに、危険なものであるかよく分かりました。また火災によってゴミ出しができなくなる可能性まであるということなんですね。皆さんきちんと分別して出しましょう。他に分別するときの注意点はありますか。
はい、発火性危険物として勘違いされやすいものがあるのですが、乾電池やボタン電池が、ございます。これらはですね、資源の日に、先ほど申し上げた赤いコンテナボックスでは回収をしていません。乾電池は市役所、支所、資源リサイクルセンター、瀬戸蔵、パルティ瀬戸、図書館、公民館などの公共施設や市内の郵便局にお持ち込みください。ボタン電池は資源リサイクルセンターか電気店に設置されている回収ボックスに入れてください。回収ボックスの設置点がご不明な場合は環境課にお問い合わせください。 また最近はですね、バッテリーを内蔵して充電して使用するような電子機器がいろいろと増えていると思いますので、分別に悩まれることもあるかと思いますので、そういった時もですね、環境課までお気軽にお尋ねください。
はい。危険なものなので、きちんと分別して出したいものですね。さて、資源の分別といえば、10月から市内に資源物の回収拠点が設置されましたよね。
はい、先月から新しく始めた取り組みとしまして、市内の公共施設に臨時のリサイクルステーションを設置しています。設置場所は信濃支所、畑山支所、水野支所、本寺会館、西部コミュニティセンター、クリーンセンターの6カ所で資源物を持ち込むことができます。持ち込める資源物は紙類、瓶、缶、ペットボトル、古布、プラスチック製容器包装、そして今お話ししてきた発火性危険物も持ち込むことができます。開設日は12月が15日、28日、29日、1月は4日、5日、12日、26日です。その他2月と3月にも開設します。開設時間は午前9時から午後5時までです。詳しくは市ホームページや自治会を通して、お配りしたチラシでご確認ください、
はい、そのステーションに持ち込めないものもあるんですか？
はい、ステーションは資源物を集めるステーションですので、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミは、リサイクルステーションには持ち込めませんのでご注意ください。
そうですか。もうこれから年末の大掃除シーズンを、ね、迎えるので、ぜひ利用したいですね。
そうですね、これから大掃除シーズンを迎えまして、年末は非常にゴミが増えます。資源リサイクルセンターや春岡センターも非常に混雑をしますので、ぜひお近くのですね、リサイクルテーションをご活用いただければ幸いです。
はい、ぜひね、そうしたいと思います。で、一つ質問があるんですが、乾電池とかはよくセロテープかなんかでちゃんとプラスマイナスのところを貼ってくださいねって言われるんですけど、それはちゃんとしておかないといけないですか？
現状そのまま出していただいてもですね、大丈夫ですので。
はい、わかりました。いつもね、これセロテープ貼らなくちゃいけないかしらなんて思ってるんですが、どちらでもいいということですね。でも本当に今いろんなバッテリー内蔵のものとかね、そういったものが多いので、こういった発火性の危険物って数が多くなってますよね。
そうですね、ちょっと今冬なんですけど、夏場はUSB でつないでこうハンディの扇風機みたいなものをよく皆さん使っていて、ああいうのもね、バッテリー内蔵してて、バッテリー取り出せないものなんですけど、ああいったものもですね、どうやって捨てたらいいかとかよく問い合わせいただきますんで、発火性危険物に該当するんですけど、そういったわからないものがあればまた聞いていただければと思います。
わかりました。で、お引越しされてきた方なんか本当にわからないですよね。地域ごと違うので、そういった時は市役所の方に行けば大丈夫ですか？
そうですね、市役所の転入した時にもそうなんですけど、分別辞書というものをお配りしておりますし、市役所の窓口でもですね、ご希望の方には品目ごとにどう捨てたらいいかというのを詳細の捨てる辞書をお配りしていますので、必要があればまたお持ち帰りいただければと思います。
持ち帰れるんですね。
はい、差し上げております
ね。そうですか、はい、そういうのがあるとね、いやこれは何ゴミって困った時にね、助かりますよね、いろんな質問なんかも来るんでしょうかね。
そうですね、これはどういうふうにしてたらいいかというのは日々よくお問い合わせいただきますので、そういった問い合わせも全然問題ありませんので、していただければと思います。
そうですね、わからないことはちゃんと聞いて、きちんと正しく分別をする、それが一番大事ですね。
そうですね、
はい、さあこれからね、年末で本当にゴミいっぱい出ますからね、皆さんよく確かめて分別して、そしてせっかくこのリサイクルステーションが開かれるということなので、そちらの方にお持ちいただきたいと思います。瀬戸市環境課の久野さんに発火性危険物というテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。